このクリスマスの礼拝に初めておいでになりました方をご紹介いたしたいと思います。ちょっとお名前を紹介いたしますので、その場にお立ち上がりいただけますでしょうか。浜根直子さんいらっしゃいますか。よくいらっしゃいました。それから宇多田ひろ子さん、お隣いらっしゃいますかね。よくいらっしゃいました。それからレジーナニエベスさん、それから京都の方からですね、西森さんの友達ということですが、大城香織さんという方いらっしゃいますか。ろう者の方でしょうか。あ、そちらいらっしゃいます。あ、から佐々木さんも一緒に、あ、よくいらっしゃいました。お子さんも一緒に来てくださいました。ありがとうございました。前の方が空きましたので、どうぞ座りやすいところへ座っていただいてですね、皆さんクリスマスおめでとうございます。よくいらっしゃいました。クリスマスの礼拝にふさわしいさまざまな賛美があるいは証がですね、もう十分にされて、もうこれ以上は何もいらないんじゃないかというようなですね、今日は宮島の方々の賛美が大変練習にあれだけ良かったことはなかったんじゃないかというぐらいです。もう素晴らしくうまくいきましてですね、やはりこれはですね、神様備えておられたなという感じがいたします。ハンドベルも、子供たちのハンドベル、明日もうちょっとマイクもうちょっと明日アステールプラザでやるんですね。アステールプラザ中ホールでやりますが、おいでになる方ぜひ行ってですね、応援をしていただきたいと思いますが、そしてやはり年を経たハンドベルは、ある程度上手くなってるわけですけども、あれは今週のですね、チェロコンサートの時に少しやろうかなというようなことで思っておりますけども、クリスマスの御言葉をお読みしたいと思います。先ほど読んでいただきましたが、ルカによる福音書の2章8節から17節までをお読みしたいと思います。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合っていった。さあ、ベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子等を探し当てた。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたということで、今日は特に11節の言葉の中から皆さんに3つのことをお話したいと思います。第1番目は、このクリスマスの日は救い主が生まれた日であるということ。皆さんの人生で皆さんを救ってくれた方が何人かおられますでしょうか。 あるいは皆さんを救うために何かしてくれた方々がおられるでしょうか。日本人の場合は救ってもらいたいときには神仏に頼むわけですけれども、その私たちがより頼む神仏というのはもう死んでしまったもの、生きているときに非常に徳の高かった人が死んで神になって石になったり木になったりして、その生きていた時の、ほんの少しでもその影響を受けたいと思ってですね、この手を合わせるわけですね。例えば菅原道真という人は学問の神様として祀られておりますけれども、防府天満宮とか、祀られておりますね。皆さん受験生を抱えておられる親御さんなどは行ってですね、絵馬に名前を書いたりしておりますけど、もうあれはとっくに死んだ、とっくの昔死んだ人です。効果はありません、はっきり申し上げて。あそこに行って大学に通ったって話は聞きませんので。なぜだか分かりますか。もう死んでしまったんだ。生きている時でもですね、菅原道真はサイン・コサイン・タンジェント知らなかったんですから。今出てきてもですね、彼が教えられるのは古文漢文ぐらいのものですからね。大したことはないんですよ。他にもいろんな神様ありますね。もう死んでしまった神様、石になったり木になったりしてしまう、形になってしまう。しかし人間の気持ちというものは、自分が救ってもらいたいときにはイワシの頭も信心からと言いますけれども、何でもとにかくすがりたい気持ちになります。それはいろんなそれぞれ時々に応じて救ってもらい、助けてもらいたいものはあると思いますね。経済的な危機に陥った、受験であるとか、子供が生まれる、無事に生まれてほしいとか、車に乗るときは交通安全とか、自分の力ではどうしようもないもの、あるいは人の他の人の力を借りてもどうしようもないものがあるときに、我々は何かにより頼むわけです。しかし聖書によると、私たちを救う方は生まれたと書いてあるんです。生まれたと書いてある、死んだとは書いてないんです。イエス・キリストが大変徳の高い人で、死んだ後イエス像になってですね、イエス観音かなんかになってあそこに手を合わせると少しは霊験が来るとか、そういうことではない。生まれたと書いてある、私たちのために生まれたと書いてあるんですね。そしてこの方は救い主であるというんです。救い主というのはどういうことかお分かりになりますか。助けるということです。そしてここには何かの救い主というふうには書いてありません。何かを助けるとか、何かに聞くとかいう言葉はありません。救い主である。どんなことにも救いの手を差し伸べることのできる方であるという。このイエス・キリストという方は、この生まれたイエスという方は、あなたが今必要としている救いを与えてくださる方なんです。条件はありません。何も限定がありません。今日あなたに必要な、そのことのためにこの方は生まれたんです。救い主として生まれたと。無条件ですから、効能書きがありませんからね。ここには救い主であると書いてあるんです。あなたを救うために生まれたんです。救う。そしてしかも第2番目に、この方は主キリストですとありますね。これは耳慣れない言葉かもしれません。キリストというのはヘブル語ではメシアと言いまして、油注がれたものという、これは権威が与えられたものという意味でありまして、主キリストといった場合にこれは王を指します。王様を指す、王様を指します。私たちの国には王はおりません。しかし当時はですね、これは2000年前の話ですけれども、王様というともう絶対の権力を持っておりました。生かすも殺すも王様次第。もちろん食べ物を与えるのも王様でありますし、土地を支配しているのも王様、軍隊を支配するのも王で、この王と言われる人たちには全ての権限が与えられていたわけです。でこの生まれたイエスは、この方こそ王である、まことの王である、全世界を支配する王であると言われているわけです。そしてこれは聖書の他の箇所を見ますと出てまいりますけれども、やがて来る永遠の世界を支配する王である。私たちのこれから死んでから永遠にこの永遠の世界を支配される王、これがイエス・キリストであります。すなわちこの方は救い主でありながら、そして王であるというんです。救い主といった場合には、これを助ける、これは助けるものですから、使える人ですから、まあしもべのような意味もありますね。しかしそれと同時に王である。 イエスは全世界を司る権威を与えられた方であります。全世界を支配する方であり、その方が生まれた。しかしこの2つのことからも、一番最初の言葉をもし飛ばして考えると何の意味もありません。イエスは救い主であって王である、しかしあなた方のためにと書いてあるんですね。これ皆さん覚えてください。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。これを聞かされたのは誰だったでしょうか。これを聞かされた人たちは王室にいた偉い人たちだったでしょうか。これを聞かされた人はお金持ちの人たちだったでしょうか。これを聞かされた人たちは夜夜勤をしてた人ですね。今で言うと夜勤で働いてみたことが皆さんは終わりのことで、夜勤でね、働かれる方もおられると思いますけど、夜人がグースかピースか寝てるところでですね、この夜働くってのは辛いですね。そして早く日が昇らんかなと思いながらこの働くわけですが、この羊飼いたちも夜狼やなんかにですね、羊が食われんように寝ずの晩を交代に眠ってですね、大変辛い勤めをしていた人たちです。神様はこの素晴らしい教え、この素晴らしい訪れをですね、救い主が生まれる、そしてこの方はやがて来たる王であるということを知らせるのに、夜勤をしていた羊飼いを選ばれた。そしてその人たちに向かって、あなた方のためにと言われたんです。まあ、あんたら関係ないかもしれんけど、まあ、もうちょっと社会的の地位のある人には関係ある話だから、まあでも一応喋ってやろうということではない。あなた方のために。今そうして寝ずの晩をして、焚き火を焚いてですね、寒いなと言いながら、この羊を守っていた。この貧しい、ある意味では貧しい羊飼いたちに、神様の使いが現れたんです。そして、実はね、あなた方のために、救い主が生まれたんだ。あなたのために生まれたんですよ。あなたのために、この救い主は生まれたんですよ。この御使い言っておりますね、恐れることはありません。今、この民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来た。もちろんこれは羊飼いだけのものではない、民全体のものではあるけれども、今日夜勤して一番辛そうだから、あんたとか知らせに来た、あなた方のために救い主が生まれたよ。神様はこういう方なんです。神様はあなたのところに知らせに来てくださる方なんです。あなたが今どういう状況にあるかということを知っておられる方なんです。あなたに今何が必要かということを知っておられて、あなたのところに来て、あなたのために救い主が生まれたよ。このイエスは、生まれたというんです。皆さん誰かのために生まれてこられましたか？生まれた時から。お前は、お母さんのお腹の中にいる時からですね、お前は生まれたら、誰々さんにお仕えして、一生苦しむんだよ。言われてきた人はいないと思いますね。生まれたら生まれた時、親はですね、その子が本当に丈夫で元気で幸せな生涯を送るようにと思って育てるんだと思うんですよ。しかしこのイエスはあなた方のために生まれるというんです。誰かのために生まれてきた方なんです。あなたのために生まれてきた方なんです。お分かりになりますか。皆さんは、私も含めてですけども、自分の幸せのために生まれてきたわけですね。自分の幸せの、自分の満足のために、自分の納得のために、自分のやりたいことをやるために、自分の目的を達成するために、自分の夢を実現するために生まれてくるんですよ。しかしこの方はそうではないんです。イエスは自分のために生まれたわけではないんです。イエス・キリストは自分のために生まれてこなかった。あなたのために生まれて、ここにおられる皆さんのために、私のために、そして民全体の、世界中の人のために、あなたのために生まれた。生まれながら誰かを救う、生まれながら誰かを救うために生まれてきたんです。あなたを救うためですよ。あなたのその貧しさを救い、あなたの病を救い、あなたの苦しみを救い、あなたの悩みを救い、あなたの痛みを負い、あなたの涙を拭うために、そのために、そのためだけに生まれてきた方です。
キリストは自分の生涯に何一つ幸せと言われるようなことは味わわれませんでした。キリストは結婚もされませんでした。子供もおられませんでした。もちろん、そして最後は一番大切にしていた弟子たちに裏切られたから。しかしそれでも彼らに仕えた。その方は今あなたのためにも同じようにしようとしておられます。あなたは今救いを必要としておられませんか？あなたは今誰かに助けてもらいたいと思っておられませんか？いや、私はそんなものは必要ないと言われる方はこの話は関係ありません。しかし今私はもう自分の力ではどうしようもない。救い主が必要である。自分を解放してくれる人が必要である。自分のこの心を何とかしてもらいたい。先ほどの証の中にもありましたけどね、自分がもうどっち行っても八方塞がり、全部自分の敵であるような、もう何一つ自分の思うようにいかない、何一つ自分にプラスにならない、ここから救ってもらいたい、ここから解放してもらいたい、何とかしてもらいたい、そういうあなたのために救い主が生まれたんです。この方はあなたのために生まれた方です。私のために生まれた方です。全然関係ない方じゃないんです。イエス・キリストは個人的な方なんです。イエス・キリストの別名がマタイによる福音書にこう書かれてますね。1章の23節に、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると。インマヌエルというのは訳すと神は私たちと共におられるという意味ですよ。皆さんの神様はどこにおられますか？皆さんの神様、仏壇の中おられますか？神棚の上におられますか？どっか親しくしておられる神様がどこおられますか？聖書に出てくる神様はあなたと共にいるんです。あなたと共に24時間体制でいてくださる。そして聖書によると神様はですね、私たちが救いが必要だということをご存知なんですよ。人間には救いが必要だということをご存知なんです。何からの救いですか？どんなことからでもです。もちろん一番我々が救われなければならないのは自分自身の罪の問題です。聖書はそのことを言っております。人間は自分自身の罪から解放されなきゃいけません。自分のエゴイズムや自己中心的な醜い気持ちから解放されなければ絶対に幸せにはなりません。そして永遠の命を得ることはできません。もちろんそれから救うために、人間の罪深さから救うためにイエス・キリストは生まれてくださったと同時にその命を捧げてくださいました。それはもう生まれる前から私たちのために生まれてこられたんですから。あなたを救うためにキリストは生まれたんです。そしてあなたを救うためならといって命を捨てられたんです。イエス・キリストというのはそういう方なんです。イエス・キリストはクリスマスが祝われるために生まれてこられた方でも何でもないんです。そごうの販売をですね、少し促進するために生まれた方でも何でもないんです。イエス・キリストはあなたのために生まれたと書いてある。あなたのために救い主が今日生まれたんです。そしてその方は主キリスト、その方は王なる方、その方は過去から未来、永遠にこの世界を支配して、私たちを守る方です。今日あなたはこの救い主が必要ありませんか？今日あるいは必要なくてもやがて必要になるかもしれません。イエス・キリストは私のために生まれてくださいました。もしキリストが生まれてこられなければゾッとしますね、私自身が。もしキリストが私のために生まれないで、あの人のためだけ、藤村さんのためだけで、私のためじゃなかったら残念ですね。そう思われませんか？イエス・キリストはクリスチャンのためだけに生まれたんじゃないんですよ。クリスチャンじゃない人も全世界の民のために生まれた方なんです。全ての人が救いが必要であるということを神はご存知ですから、神は人間をお作りになった方ですから、一体人間に何が必要かということを一番ご存知で、そこで聖書はイエス・キリストは神の御子である方であるけれども、あったけれども、その神のあり方を捨てて人間の姿を取ったとありますね。人間に一番必要なもの、あなたに一番必要なものは、あるいは自分では何が必要かわからない時がありますね。一体自分はどうしたらいいんだろうか、何が必要なんだろうかわからない時があります、ね、あなたに必要なのはこの方です。布にくるまって貝羽桶に寝ておられる赤ん坊です。全ての人に すべての人間にこの方は必要です。この方は今日生まれてくださいました。あなたの心の中にも生まれてくださいます。あなたの心の中に今キリストは生まれましたか？あなたの心の中にキリストは今おられますか？もしあなたが救いが必要ならば、その方は今日あなたの心に生まれてくださる。あなたに必要なのはイエス・キリストですよ。他には何もありません。私は自信を持ってお勧めします。この方がいてくだされば、私のために命を得、私のために命を捨ててくださった方です。喜んで捨ててくださった方。今日ダビデの町であなたのために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。御使いはこのことを告げました。その時にどうですか？13節を見ると、するとたちまち御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していったと書いて、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。聖書の中で天の軍勢が現れたと書いてあるところは他にもないわけではありませんが、出てきて賛美歌を歌ったというのはここしかありません。これはですね、天の使いが現れてですね、この羊の番を敷いた羊飼いにこの話をした、この話をしたということで、天国に控えておりまして神様の周りで賛美を歌っておりました天の軍勢がですね、あまりにもこれは素晴らしい喜びだもんだから、ちょっとこれは地上に行って驚かしてやると言ったかどうか分かりませんが、つまり天の軍勢はですね、これがいかに素晴らしい訪れであるかということをよく知ってたんですね。いかにこれが素晴らしいことであるかと、天にいた天の軍勢はもういても立てもたまらずですね、よしみんなで行って賛美しよう、何万おったか何千万おったか分かりませんけれども、現れてですね賛美をいたしました。この素晴らしい訪れが皆さんの心に今届いておりますか？心を閉ざしてはいけませんよ、この素晴らしい訪れにね。私はこんなものいらなんて言ってはいけません。この方が必要ない方はおられないんです。あなたのために生まれた方なんですから。あなたのために生まれた、あなたのために死んでくださった方、そしてあなたのために蘇った方、皆さん今日キリストが蘇え、キリストが生まれてくださったことを心から感謝しました。そしてこの方は私たち全人類のため、そして私のために、あなたのために生まれたんです。誰かのために生まれる人間なんかどこにもいませんよ。生まれた時から、ある意味ではですね、これは生まれる本人にとってみれば絶望的な話ですよ。これ生まれる前からですね、誰かを救うために生まれてくる、かっこいいような話ですけどね。それが誰かって書いてないんですから、ものすごいひどいやつかもしれない、自分を裏切る人間かもしれない、自分を売り飛ばす人間かもしれない、自分の言うことを一切聞かないで悪いことばっかりやる人間かもしれない、しかしその人間を救うために無条件ですから。聖書の話というのは、これはもちろん2000年前に書かれた話ですが、聖書の中であなた方にと言われた話は、あなたにと言われた話は現在も生きてるんです。現在も生きてる。そしてこれを読む人に、これを目にする人に、今も神は語っておられるんです。あなたのために救い主が生まれました。そしてこの方は生まれたこのイエス・キリストは今も生きて働いてくださいます。今も働いてくださるんです。今もあなたを救ってくださる、今も私を救ってくださる。救い主と書いてあるんですから、イエス・キリストは救い主ですよ。救い専門ですから、これ言葉悪いですけどね、人間救うの専門に生まれてきた方なの。片手間の救い主じゃないんですよ。たまたまやるんじゃないんですよ。もう救い主という称号を与えられて出てくるんですから。私がその称号をもらってもですね、全然その役目を果たしません。ここにおられる方にですね、何か差し上げることができるとするとですね、今何かありますかね、何かしてあげたいんですけどね、あんまりないですね。やっぱりこれはもうイエス様にお任せして、イエス・キリストは救いのために来られた、あなたを救うために来られたんです。こういう称号、肩書きですよ、ここに救い主という職、そんなにたやすいことではありません。しかしキリストはこれを喜んでしてくださいました。あなたのために。そしてあなたが今このことを信じるならば、イエス・キリストはあなたの救い主に今日からなられるんです。今日からあなたの心にキリストは生まれてくださるんです。イエス様助けてください、イエス様救ってくださいという祈りに今日応えてください。お祈りをいたしましょう。神様、
あなたはなんと憐れみ深い方でしょうか。あなたはなんと愛に富んでおられる方でしょうか。なぜ私を救いになりますか。なぜ私のためにイエス様あなたは生まれられたんですか。価値はありません。何のいいことはありません。私を救ったからといって何の得があるんですか。神様、私を助けたからといって何かいいことがあるんですか。私はあなたを裏切ります。私はあなたにしらを切ります。私はあなたを裏切り殺してしまいます。そんな私をあなたはお救いくださるという、救い続けるという、世の終わりまで、そして永遠に助け続けるとおっしゃる。なぜですか。私のようなものは早めに殺してしまった方が、早めに無視して抹殺してあなたの名簿から消してしまった方があなたのためではありませんか。なのに主よ、あなたは私のために、私を救うために生まれてくださる。私を救うために生きて、私を救うために死んで、私と共によみがえってくださる。主よ、この不思議の世に感謝をいたします。心から感謝をいたします。本当に主よ、不思議です。信じられません。またあなたの愛に心から感謝します。主よ、どうか今ここに集われましたすべての方々に、その心の中に今日あなたのために救い主が生まれたというメッセージを聖霊によって運び、その心に届いてください。そしてどうかこの素晴らしい訪れが一人でも多くの方々に届けられて、一切の悩みや痛みや苦しみから解放されて、救われて永遠の喜びに入ることができるように導いてください。言い尽くせぬ感謝を皆によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんでご一緒に本当に主を感謝し賛美をいたしましょう。またどうぞ、まだイエスキリストを信じてない方の心の中で今祈ってください。救いを必要としている方、どうぞ今イエス様に祈ってください。あなたに救いが与えられます。ご一緒にお祈りしましょう。しばらくハレルヤ、感謝をいたします。ハレルヤ、ありがとうございます。神様、主よ、感謝をいたします。なぜですか。主よ、本当にハレルヤ、主よ、感謝をいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝をいたします。ハレルヤ、おお神様、神様、ハレルヤ、感謝をいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝をいたします。神様、ありがとうございます。神様、感謝をいたします。神様、ハレルヤ、主よ、感謝、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、神様、感謝いたします。主よ、ハレルヤ、私のために、私の救うために、主よ、感謝、おー、ハレルヤ、感謝、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、それでは最後にですね、もう一回サンドラと一緒にですね、アーメンを歌いましょう。ね、マリコはいない。アーメン。じゃあ。Okay, yeah. Acapella.
Yeah. 一緒に歌ってください。 Amen. 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 See the little baby lying in the manger on Christmas Christmas morning.
Amen. Amen.
Seeing by the seashore. Preaching to the people. Healing all the sick ones.
Amen. Amen.
Even a little baby.
Amen.
Lying in the manger.
Amen.
On Christmas morning.
Amen. Amen.
Seeing by the seashore. Healing all the people. Preaching to everyone.
Amen. Amen.
See him on the cross. Dying for our sins. Feeling so much agony.
Amen. Amen.
それではどうぞ皆さんお立ち上がりいただいて、ハレルヤ。
父御子御霊の御神に常しえ変わらず栄えあれ栄え
アーメン。神様、今ここに集われました方々にどうぞ今救い主のこの素晴らしい恵みを与えてください。一人一人の方々がその心の中に救い主を迎え入れ、喜んでこの方と共に暮らし、あなたからの豊かな恵みと祝福と愛を永遠に受けることができるように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。
じゃあどうぞ周りの方々とメリークリスマスということで、クリスマスおめでとうございます。どうぞ握手してください。前後左右、
このまま、これ、三三かな、こうかな、うん。だからこう動かしてですね、こういう形で、うん、これだから三つこれを、このままこういう風に、だから後ろは後ろでこうやって、これはこれでこうやって。いや、これも、これは、横へ出しましょう。これはね。うん。これでも真ん中に置いて料理置こうか、これに。ね。これとあれ真ん中で合わせますか。ね。そうしましょうか。はい。そうしましょう。
ちょっとこれを
下ろしましょう。
下ろしましょう。はい。こっちを置こうか。